水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、仕事柄日本全国あちこち回るんでございますね、立川談笑独演会ということで、もちろん東京で毎月やってる会もありますが、その他だと横浜、浜松、名古屋、大阪、新潟、仙台、沖縄、これが毎年私の独演会をやっているところなんでございますけれどもね、今月もね、今月だけでも岩手の平泉に行って、明日はずっと伊勢神宮の方にね、行ってきます。それこそ本当にもう日本中あちこち行くんですけど、そういう時の私の楽しみというのが、お土産を買うんじゃないんですね。残念ながら地元のスーパーを覗くのが好きなんですよ。地元のスーパーを覗いて、でそこで見たこともない魚があったりだとか、あるいはお惣菜売り場で、見たこともない料理がごく当たり前のように見たことのない名前がついて売っているというようなね、あとはそのブランド見たことない醤油だとか、そういうのを見つけてね、面白がって買うのが好きなんですね。一応地元にお金は落としておるんでございますけれどもね、お客さんの、ね、聞いてらっしゃる方の街にも行くかもしれません。お楽しみに。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。一番変わってるところでね、沖縄のスーパーのお惣菜売り場、お弁当売り場で売ってたもの、揚げ物なんですよ。何の揚げ物かっていうと、握り寿司の揚げ物。昨日の売れ残りを天ぷらみたいにフリッターみたいにして売ってる。それがさほど珍しくないらしいんですよ。ね、我々観光客知らないでしょ。地元の人は食べているというね、そういうのを見つけるのが楽しいさあ今夜は7月に発表した土地のお値段、路線価についてです。それにちなんで創作落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM、FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。今夜は不動産に関する話題をお送りしていきます、スタジオにはお久しぶりです、不動産市場のスペシャリスト、みずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
確か前回ご登場いただいた時は、地面の値段の決まり方として工事価格を解説していただきました、もう一つの指標、路線価がこの7月に発表されたそうですね、
相続税との算定の基礎となる地価データですけれども、7月の2日に公表されておりますね。で、東京の銀座5丁目の旧居堂前というところが、路線価の水準トップなんですけれどもね、33年連続で全国トップの1平方メートルあたりの価格が、4432万円ですね、はがき1枚分に換算しますと、約65万6千円という計算になりますね
土地の値段がはがき1枚分65万円、旧居堂で文房具屋さんだけにはがきに換算する、
そうですね、うまいですねこの場所については前年の調査で、バブル期のピークを上回りまして、今回で2年連続で最高値を更新したということになりますね。
土地の値段がずっと上がっていくというと、我々の世代としてはどうしてもバブル景気を想像するんですけど、土地バブルのこの崩壊というのは大丈夫ですか？
バブルという言葉は、いろんな意味があるんですが、根拠なく地価が上がるということだと思うんですけれども、銀座の地価の上昇は割と理由がはっきりとしておりますんで、バブルということではないだろうと思いますね。インバウンド需要とそれから再開発の相乗効果でもって地価が上がってるんじゃないかと思いますね、その点で原因がはっきりとしますから、バブル崩壊はないだろうと思います。
今再開発とおっしゃいましたけども、まず最初に再開発で思いつくのが銀座6、春にオープンしましたが、それで何か変化はあるんですか？
銀座6はビル全体が貸しビルで、半分がオフィス半分が商業なんですが、オフィスビルの賃金がこのおかげでもって3割ほどアップしてしまったといった、それが今の銀座の状況なんですね。
周り全体が、
そうですね、銀座6ができたところはビルの供給がほとんどないもんですから、そこで今ビル不足になってしまいまして、今潰 当たり5万円を超す賃料でもってテナントを集めているようなそういったオフィス部もあるような状況ですね。
一坪というとじゃあ畳2畳あたりが5万円、
5万円を超えてるということですかね。
先ほどおっしゃってました石澤さん、路線価の値上げの背景には再開発ともう一つインバウンド需要つまり外国人の需要を上げてらっしゃいましたよね、はい、これはどう影響してますか。
代表例とすれば北海道にクッチャンという街があるんですけれどもね、はい、このニセコ花園リゾートというところの近くの路線価が、前年比で 88.2% の大幅上昇ということで
88.2%、
まあだいたい9割くらい上がってしまったと、まあ、上昇率からすると4年連続で全国トップといった状況ですね。
クッチャンが、
はい、オーストラリア人のスキー客が非常に多いんですね。それから別荘販売も非常に好調ですから、うん、そういったものが地価の上昇要因になっておりますね。
ただ確かにね、言われると東京だけじゃなくて、うん、地方に行った時も談笑さんも地方でも外国の方を見かけること多いですよ ね。
特に北海道多いですよね。あと大阪とね、
大阪ですね、
うん、大阪も、
やはり今回もそういった点では大阪の近畿地方の事業所が目立ちましてね、京都の京都市場南座前の路線価が前年比 25.9% の上昇で、こちら近畿地方の上昇率トップですね、それから京都の市場河原町交差点に面しました2路線が 20% 以上上昇してますから、まあ、今年の工事地価では奈良県の旧市街の奈良町の持ち井戸の商店街なども随分と上昇しましたから、こういったところはやはり観光客人気のところなんだろうと思いますね。
私奈良出身なんですけど、すごくこう風情のある場所ですよ ね。そういうのが何か受けてるんですかね。
まあ、日本古来の風景といいますか、そういったあの日本の伝統的なところを見たいという方が多くなってますね、まあ、いわゆる古都需要ということになってくるんでしょうかね。
古都需要、
そ
んな言葉があるんだ。
物需要から今古都需要に変わってきてると言われてるんですが、奈良あたりはそういったことが雰囲気が非常に強いんでしょうね。
ね、奈良ちょっと寂しいからね、ぐっとこうね出来上がってくれると嬉しいですよね。
大阪ではどうですか、はい、特に上昇している場所っていうのはあるんですか。
価格の水準とすれば梅田エリア、いわゆる北の方の水準が高いんですが、実は心斎橋のエリア南の追い上げが非常に厳しいんですね、今心斎橋エリアの恵比寿橋の前の路線価が前年比で 22.3% 上昇しましたので、来年の線からするとおそらく心斎橋が梅田を抜く可能性もございますね。
そういうことになってるんだ。いろいろ世の中動いてるっていうことですよね。
本当ですね、
はい、石澤さん、来週は私たちの住まいと最新の路線価の関係教えてください。
はい、お願いします。お話はみずほ証券市場情報戦略部上級研究員石澤隆さんでした。さあ、本日は路線価からの最新の不動産事情を皆さんにお届けしたんですが、談笑さん、これを踏まえてどんな一石今日はお話しいただけますか。
はい、お金にまつわるショートラックのスーパーコンサルタントです。いただいま。お帰りなさい。まあ立派なお花盛大な送別会でさ、賑やかに送ってもらったよね。え、まだ60代で病気もないのにもう本当にやめちゃうの。全部まとめてごめんなさいさせてもらった。忙しくしてたもんね。コンサルタントなんて人の面倒ばっかり見ててな、また俺が器用というか、自分で言うのもなんだが、俺くらい広いジャンルをカバーするコンサルなんてそうそういないぞ。経営、財務、法務、それから製造の技術、ケミカル、アート作品だとかな。だからあちこちの会社で引っ張りだこだったんじゃない。企業や団体の問題点を見つけて総合的な視点から解決策を提示する、健全化して、あるいは大きく成長して、クライアントの喜ぶ顔を見て嬉しいんだよ。ところがな、いつからだろう、嬉しいんだけどなんとなく虚しさがある。ある時この虚しさは何だろうと自分の心を覗いてみたんだ。まあ自分のカウンセリングまでしちゃうんだ。まあまあこう見えて心理カウンセラーでもあるからな。で、行き着いた結論が、自分が主役として主体的に新しいことを始めてみようと。誰かの相談に乗るんじゃなくて、しっかりリスクも背負ってさ、自分のために生きてみる。自分の会社を立ち上げるのか、あるいは趣味に没頭するのかわからないけどね。そこはまだこれからじっくり考えるさ。先のことは落ち着いて考えましょうよ。ねえ、おかげさまで先々困らないくらいの蓄えもあるし、 資産運用もしてますご心配なく。はい、スーパーコンサルタントの先生、長らくお仕事お疲れ様でした。あ、ありがとう。うん、へえ、やっぱりうちで飲むビールが一番だ。ありがとう。何、これまで忙しくしてる俺を随分支えてくれたね。愚痴一つ言わずにさ愚痴ね、たまには言っちゃったけどね。まあまあそうだったなたまに愚痴られちゃったこともあったっけな。よく愚痴を言っちゃったわよね。そうだったかな。私ったら毎日のように愚痴ばっかりだったわよねそうかもな。いやいや、でもな、今日は感謝の意味を込めて君にプレゼントを用意したんだ。やだ嬉しい。何かしら、覚えてるかな、ほら若い頃結婚指輪を作る時にさ。覚えてるわよね。いくら大きくっても人工ダイヤなんて、いや本当に本当にちっちゃくてもいいから最高級の品質の天然ダイヤモンドがいいって。そう、あの時に買ってもらったリング嬉しかった。本当にダイヤは小さかったけどね、見えないくらいだったけどね、なら今回も本当に小さいんだけど最高級なものを用意したんだ。わあ、何かしら。君の名義で登記も済ませてある。登記名義って何？何？はい、これ権利証。どういうこと？銀座の土地を買いました。 0.8 平米君のためにこれまで本当にありがとう。やだ、何それ。ね、え、何？ 0.8 平米ってどのくらいの広さ？畳で言うと半畳ぐらい。なんでそんな土地買ったのよ。ってより、どうしてそんなのが売りに出てるわけがあるの？いくらで買ったの？いくらで？嘘、本当にバカじゃないの？バカ、いくらなんでもお前バカはないだろうよ。いや、分かった、あなた賢いからさ、広さはほんのちょっとだけど、実はそこを深く掘ると徳川の埋蔵金とか出てくるとか、そういうんじゃないのね。出るんでしょ埋蔵金が。分かってて買ったんでしょ。いや、そんな話もなくて、むしろすぐ下に水道管が通ってるから滅多なことはしないでくれっていう。畳半畳って犬も飼えないわよ。犬だって窮屈じゃない。そんな土地どうするの。いや、ほら持ってるだけでさ、ねえ、ほら資産価値がさ、価値なんてないでしょうよ。次に誰が買うの、そんな使い道もない土地をさ。ほら、あの結婚指輪の時も同じ話になったのよ。こんなちっちゃくちゃ資産価値もありゃしないって、どうしてあなたはこうかな。人の相談には乗れるのに自分の人生はこんなにうまくいかないのよ。うん、今日のビールちょっと苦くないか。すみません、スーパーコンサルトさんと見込んで最後に一つお仕事を依頼したいんですけど。なんだよ改まって。あの、銀座にバカみたいにちっぽけな土地があって、私が所有者になっちゃったんですけど、なんとか有効利用する方法を考えてもらえませんか。あ、お願いします。いや、なんとかする、なんとか考えるから。半年ばかり経った頃、銀座の街の片隅に夜な夜な行列ができるようになりました。電話ボックスほどの小屋の前にひっそりと立ち並んでいるのはビジネスマン、OL、果ては一流企業の経営者。自分ではどうにもできない深刻な悩みを抱えた人々に鮮やかなアドバイスを与えて未来への道を明るく照らしてみせる。正体不明の老紳士、銀座の父が穏やかに語るその言葉は、ありきたりの占いとは少しばかり違うようです。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語、スーパーコンサルタントでした。
はい、
銀座の土地が有効に活用されてよかったです、
ね、コンサルタントを辞めようと思ったら結局同じようなことをすることになるっていうね、うん
旦那さん働くことになっちゃって、
そうそうそうそう、うん、奥さんのねその立ちの上でよっぽどね、うん、夜とか寒いんですよ辛い思いをするように、うん、なんかこういうねくるっと回って帰ってくるっていう話が好きでございましてね、うんうん、そうそう元の木阿弥的な、
ええ、
うん、それでいてその大企業ばっかりの愛知じゃなくてそういう町のみんな困っている人たちに手を差し伸べる知恵を貸すっていう、
はい、
うん、なんとなくこういう、うん、みんなのためにっていうようなこういう落とし方も好きなんですよ。
だってもしいらっしゃったらちょっと相談に行ってみたいですもん
ね、う
ん、
このぐらいの技術とね、うん、知識を持ってる人ってどんな回答をしてくれるんだろう。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます、はい、いやー面白いですね、インバウンドと再開発でね、
うんうん
うん、で相変わらず銀座の急挙動というのが、
はい、
もうハガキ1枚65万6000円ね、うん、あとくっちゃんなんていうね北海道も上がってると、いやいろいろ面白いですね、変わってます ね、
すね、
最新情報でございますよ本当に。
さあそしてこれまでお送りしてきました落語千金夏の川柳企画なんですが、ご応募の締め切りが迫っております、うん、いよいよ今日までとなります、
はあ、
放送終了後の23時59分までに、うん、お金にまつわる川柳番組のホームページの方からご応募ください。あのすでにねたくさんいただいてるようなんですが、
うんうんうんうん、
まだ思いついたよという方23時59分までにお願いいたします。
ぜひぜひ。
最優秀作品として1名の方に立川談笑賞アマゾンギフト券5万円分、
うん、太っ腹
プレゼントいたします、
はい、お金という言葉そのものじゃなくてもお金を感じさせるシチュエーションだとかもの、例えばお財布、貯金箱、ボーナスとかね、そういうのでも OK です、ね、せっかく思いついた力作まだ応募してないよっていう人がいましたらぜひぜひ、ね、楽しみにしてます、
はい、そしてもう一つのチャンスがあります。みずほ証券のホームページだけでお聞きいただけるスペシャルコンテンツ、落語千金ここだけの話でももうちょっとお題を絞り込んだ川柳を募集しております、うん、はい、ダブルチャンスの落語千金夏の川柳企画、あとちょっとの時間なんですけども、こちらの方もあなたの一句お待ちしております、
うん、ぜひぜひ。
さあ談笑さん、来週は、
来週はみずほ証券の石澤さんに伺います。私たちの住まいと土地路線価の関係、うん、そして夏の川柳企画立川談笑賞を発表させていただきます。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。